加瀬谷浩二です。
中澤雅友です。
久しぶりに僕が告知するね。
お、なんだなんだ。
何を。アルビノマネージャーとして、あ、違った、アイドルタレントマネージャーとしていろいろと仕事をしている昨今ですが、8月1日本日、僕が見ているハロペリドールというアイドルたちの、デジタルシングル、あ、デジタルマキシシングルハロペリドールバージョン2が発売されます。
お、
で、まあ普通に iTunes とか Amazon MP3 とか、あと多分調子が良ければ LINE ミュージックとか、うんうん、まあ、いろんなところで配信リリースなのですが、その中の見て見ぬキラーっていう曲があってね、
うんうんうん、
で、なんかそのハロペリドールというアイドルユニットの自己紹介ソングみたいな感じなわけなんですよ、うんうん、で、その中にちょっと僕がセリフを入れてるんで、なんか200円ぐらい小銭があったらもしくは LINE ミュージックとかを利用しててね、 LINE ミュージックとかだったら確か、その配信されているもの自体は無料で、どしどし聞けると思うので、うんうん、暇だったら聞いてみてくださいよ。カズヤさん、こういう感じの仕事してんだってニヤニヤして何やってんのカズヤさんって思いながら聞いてもらえたら嬉しいなと思います。
いや、いいじゃない、
うん、あの、半分遊びみたいな感じで楽しくやってるんでね、うん、ぜひぜひそちらも本当暇があったら聞いてみてください。それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、実は自分の声質が高くて丸くて、あの低くて渋い声が出せないのが実はコンプレックスだったりします。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、皆さんご存知かと思いますが、僕は自分の声が世界で一番好きです。中澤雅友です。
ボーイ、
なになになに、デス
ボーイ、
デスボイス、どうした。
そうだね、うん、そんぐらいじゃないと声優堂々とやってられませんから、
まあ、人にもよるけれどもね。
どやさ、
この番組は中澤雅友と加瀬谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい、まあ僕も自分の喋りのテンポとか喋、うん、りの方は好きなんだけどね、
うんうんうん、
なかなかあの低い渋いキャラクターを演じようと思ってできないっていうのがね、
それは
なかなか、まあまあ向き不向きですから。
そうだよ
全然いいんですけどね、
うんうんうん、
今回はメッセージ紹介していきますよ。
はい、お願いします。
リサさんからです。
ありがとうございます。
カズヤさん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
去年数回にわたりメールさせていただいた放送部のものです。
おお。
次のラジオドラマで主役を務めることになって大パニックです。
おーおーおーおーおお。
自分の性格と反対の冷静キャラで難しいです、
うん、
どうしても声を低く冷静にと意識すると、全てのセリフに抑揚がなくなり、ずっと冷静のままでシーンごとの感情の変化が表せません。
あ、なるほどね、うん、
どうしたらいいのでしょうか。
はいはい。
まあクール冷静キャラとかをやると、うん、なんか無感情みたいになっちゃうというね、うん、結構ある話ですよ、うん、
まあ簡単に言っちゃえば、自分のセリフ以外の誰かのセリフ、自分に呼びかける誰かのセリフにどんな気持ちになるかだと思うんだけどね、
うんうん、
で、まあ気持ち優先だけれども、あとは性格だけどもさ、
うんうん、
あの声を荒げない、自分は絶対に怒ったりしない、感情的にならないって思って喋ってるわけだから、
うんうん、
あの感情が出ない喋り方をするんじゃなくて、自分は感情を出さないようにしている、それが当たり前だっていうつもりでセリフを言う、
うん
う
ん、
っていうことなのかなって思うけれどもね。
なるほどね、 キャラ作りとして僕が最近人に話してて、うん、ああでもそれもあるよなって自分で納得したところもあったのが、
うん、
まあ本当まさにそのハロペリドールっていうねアイドルユニットをまあ見てて、
うん、
でなんて言うんだろうな、あれは、なんて言うんだろうな、まあまあ、筆舌に尽くしがたいので、ふんわり過ごすけど、こう、キャラクターを持ってる子がいるわけですよ。
うんうんうん、
で、まあ、ライブのね、MC とかをこう考えながら、
うん、
ある日、あんまり普段やらないんだけど、ちょっと今日は強めに、なんか、お前らみたいな雰囲気で喋ってみよう。でそのキャラのね子に言ったわけ、
はいはいはい、
でじゃあやってみますとかっつってやってみて、
うん、
結構良かったわけ、
うんうん、
感じ的に、
うん、
で今日良かったねっつってなんかああいうのもやっぱできるねみたいなことを話しててでもその子本人はなんかああいう言い方って私のキャラクター的になんかブレてるとかそういう風なんないですかねみたいな大丈夫ですかねみたいなことを言ってたの、
はいはいはい、
で僕は素直に思って彼女に伝え、まあ、考えながら伝えたんだけど、
うん、
言っても、君という子が強めに言葉を出したりとか、
うん、
普段キャラクターやってるように、こう柔らかくふわふわっと喋ったりとか、
うん、
でやっていること自体は変わってないわけで、
うんうん、
実際君は君なので、全然キャラがブレるとかそういうのないよっていう話をした
んだ。うんうんうん、
まあ、言いながら自分でも、確かにって思ってたんだけど、うん、実際さ人間って一人じゃん、
うん、
だからまあこの演じる上でも、まあ、場合によっては特殊なキャラクターもあるけど、
うんうん、
でも演じる上で一人のキャラクターを一人の人間が声を当てて演じるじゃん、
うん、
その上で、まあ、声のトーンとか、まあ、それこそそのキャラクターが持ってる性格っていうのは最初に作ってこう入れていくけど、
うん、
でも一回できたらさそいつが怒ろうが、そいつが笑うはずないのに笑おうが、
うん、
割とそいつじゃん。
そうだね。
だから、うん、なんか、こういうキャラクターをやってるんだっていうよりは、そういう一人の人間に出来上がっちゃったら全部そんな困らないかなっていう。
そうね。
そう、
うん。だからなんかどっかで、その、声を低く冷静にしなきゃいけないってなってて、
うんうん、
それが、自然になってないんだろうなって。っていうのもあったり、
うん、
あとやっぱりその元々持ってる声っていうのがあって、
うんうん、
僕なんて普段は穏やかな声だから、
うん、
やっぱり冷たいキャラクターとかやるのって結構ハードな、
うんうんうん、
あの結構人よりかはニュアンスを付け加えないと演じられないなっていう風に思ってやってるところがあるんだけれども、
うん、
でもなんだろう、僕はどっちが先かは分かんないんだけれども気持ちが合えば勝手にそれに芝居も乗ってくるというか、
うん、すごく分かるよ、
うん、
なんか、まあ、声優的なラジオドラマだった気がするんだけど確か、
うんうん、
ラジオドラマとかで声優的なことをやる上で喋り方とかトーン高さ低さとかテンポとかで割と作ろうとするけど、
うん、
役者的に大きく考えると、
うん、
キャラクターを作るのがやりやすいよね、
うん、
その人というものを自分の中に入れるっていうで、あとは技術的にはこいつだったらもうちょっと低い声だろうなとか、
うん
うん、こいつだったらもっと早く喋る遅く喋るとかっていうのを後からつけていった方がなんか演じる上では結構しっくりきやすいのかもしれないね。
そうね。うん。
あんまりこう、声質とか、声の高さ、低さとかで考えすぎないで、
うん、
もう役者さんやればいいのかなって思うよね。うん、その人になるんだぐらいの気持ちで。
ああ、そうね、
うん。
うん。自分、まあ、だから、それもあるし、言っちゃえば、なんだろう、こう、今完璧にできなくても大丈夫だよ。
ん？
変な言い方だけども、
うん、
それその技術を高めるのも大事だけれども、まずはそのどうして声を低く冷静にでなければならないのか、
うん、
っていうところがこう自分の中で自分が 出す声芝居の自然な低さ、
うん、
無理やり低くするんじゃなくて、
うん、
っていうところに落ち着けられたら、無理に低くする必要もないし、
うんうんうん、
聞いてる人なりに冷静に感じるものになると思う。
そうだよね、うん、まあ指示があったかないか分かんないけど、冷静だからといって声が低いと決まっているわけでもないし、
うん、まあ比較とかでこう、うん、バランスとかもあるけれどもね、
うん
うん、でだし、それこそなんかもともとそういうキャラクターが原作があるのかどうかも分かんないんだけれども、オリジナルだったらだって作ってるのはそのキャラクターになるのはあなただから、
うん、
あなたが出せる範囲で、
うん、
できる範囲でやらないと、なんだろう、聞いてる側が無理してるなーって思ったらそれはそれでもう自然じゃなくなっちゃうわけでさ。
そうだね、うん、
この人無理して低くしてんなって思わせちゃったら多分違う方向に行っちゃうから聞いてる側の気持ちは、
うん、
だからまああなたが自然に出せる範囲で良いので、自然に出せる低さで自然に作れる冷静さっていうところに落とし込んでいけたらいいんじゃないのかなって思う。
そうだね、
うん、だって人間できることしかできないもん。
そう、
うん、できないことをいきなりできるようにはならない。
まあね、
うん、これは僕自分にもいつも言ってるけど、
うん
うん、
なかなか明らかに自分とは違う声なんか出ないからね、
うん、
自分が持ってないものを出そうとしても無理なものは無理だからね、うん、あとはそうやって余裕が出てきたら、
うん、
難しく考えないで、
うん、
すっごい全力で頑張って楽しかったって思える、
そう
その結果だけを見てやるのがいいかなって思う、
う
ん、
そう、
うん、いやー苦しくて苦しくて出来上がって、
うん、
苦しかったって思うだけだったらそれあんまやんない方がいいので、ね、頑張って頑張って、まあ、頑張りの中に苦しみも確かにあるけど、うん、頑張って頑張って全部出した、楽しかったって思える結果に向かいさえすれば多分何がどうなったって楽しいので、
うん、
それが一番ですよね。
そうだね、
って
思うよ。
もう人生を重ねてくるとそうなってくるんですよ、
うん、
まだまだ僕らの半分とまではいかないかもしれないけど、若い子たちなんで、
うん、
ぜひぜひずーっとこれからまだまだ楽しいことがあるよって思っていろいろやってみてほしいと思いますよ。
そうですね、
僕らだってね、言っても僕らというか僕なんてもう30ちょい過ぎた、あ、
お、
32歳になりますけど明日、
うん、
8月2日に。
そうだね、
あれ合ってるよな、そうそう、83年生まれだから32歳になりますけど、うん、という時期にプラモデルって面白いねとかっつって新しい面白さに気づいたりもするわけですから、どんどんどんどん、え、
いい大人だからやるんだプラモは。
そこプライドはいいんだよそんなこだわりを聞いてないんだよ。
そうだね、
そう、新しいこととか楽しいことっていうのはまだまだ見つけられるんでね、
うん、
もうとにかく楽しい方へ、面白い方へ、ガンガン全力で行ってみるのがいいと思いますよ。
そうだね。
そう。この時期にこういうメールが来るっていうことは、夏ぐらい、夏休みとかにかけてなんかいろいろ作ったりするのかな？
そうだね。で、秋の大会だよ。
ああ、いいね。
懐かしい
な。いいね。あの頃に戻りたい。
うん、
そして、ちゃんと早めにダイエットをしてモテたい、少しは、
うん、
本当に女の子と喋れなかったあの時期、
あ
ひどいかったね。
男子校だもんね。
男子校っていうのもあるし、うん、その免疫がなくてさ、うんうん、なんかこう何かのきっかけで話すタイミングがあったとしてもなんかもう、うん、別に違います違います、
何が違う、
わかんないけど、
そう、僕じゃありません、すいません、違います、
女の子だって思っただけでダメだった。
あ、
もうあの時期にね、今のバイタリティを持って戻れたら、
うん、
もう本当好き放題しちゃう、
うん、まあ、うん、
だって僕も結局のところね、
うん、
今ぐらいまでアルビノとかを全部包括して生かして、そしてダイエットをして、
う
自信を持って人と話せるようになったら、なっていたらあの時期に、
うん、
もっといろんなことができたと思うもん。
まあね、決してそういうことを思わないことはないけどね。そう、こういうこうしてたらとかね、
絶対さ、
うん、
その痩せて喋りとかにも結構頑張って、
うん、
で、その自分という存在についてもちょっと考えたのが、
うん、
高校時代、いや中学時代にあったらもう僕すげえモテてたと思う、
うん、でもさ時間は戻らねえんだよ。
ああ、
その積み重ねがあって今のお前があるんだよ。
だからもう僕の人生手遅れだから。
違う、そういうことじゃねえ。
はぁ、つらい。
なんで若い間にできなきゃ人生おしまいって思わないでよ。
でも若い間にしかできなかったこともあったぜ。
でも時間戻んないんだからさ、今やれること考えるしかねえじゃん。
そうだよ、
うん、
前向きに行こう、
うん、
今の僕だって別に若い子と付き合えばいいんだよ。
そうだね。で今すっげえ噛んだけど、
でまあまああれだ、女子高生ごっことかをしていればいいんだ、
うん、
そうやってバーチャルででも
何
手に入ることのなかったあの時代を追体験、いや追体験じゃないんだよ、ね、だからあの疑似体験しさえすれば僕の人生は少しは取り戻せるかもしれない。
お前それ15、6だったら自然だったかもしれないけどさ、32になるんだよ、
うん、
32なりの付き合い方があるんじゃねえの。
いやだから別にちょっと同感の25、6の人ともさ楽しくとりあえずちょっとやってみようよみたいな、僕も学生服みたいなのちょっと手配するからさっつって、君も高校時代に着てたもの、いやでも中学時代でもいいよ、この際中学時代に着たやつとかちょっと持ってきてごらんよってさ、そうやってやってみればいいわけじゃない。最後ごまかしたけど。これあれかな、
うん、
久々に収録が夜だからかな。
そうね、
うん、
もうとっぷり暗いもんね。
そう、うん、あんまりね、変なお酒とかは入ってない
んだ。入ってないんだけどね。
でもまあそうやってさ、
うん、
今から先ですよ、
うん、
今から先にできる楽しさ、面白さ、そういうところをね、手に入れて、
そう、
全力で今から先の人生を楽しんでいきましょう、うん、そうだ
そうだよ。
そうだ
いくつになったって先の人生でやれることを、楽しいことはいっぱいあるよ。
そうだ、うん、昔できなかったことばかり悔やんでもしょうがない。
そう、
もう先へ考えていこう、
うん、
そうってなわけで、
はい、
うまくいい話をした風に終われると思うんで、
うん、
この後一旦お知らせを入れておきます。どうも、粕谷浩司だよ。ツイッターフォローしてくれてる？してくれてないの？してよ、たまに面白いよ、しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあブログは見てくれてる？粕谷 .net だよ。あんまり更新してないよ、でも割と大切にしてるよ。粕谷浩司、これからも頑張るよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
はい、というわけで、まあ、放送されたのは、8月1日よりかちょっと前ぐらいなんですけれども、
うん、
私、ノイタミナで放送中のアニメ乱歩奇譚という作品の4話と5話に出演させていただきました。
うん、
いやー結構ね、その、ま、乱歩奇譚という作品が江戸川乱歩、うん、没後50年を、
うん、
機械に作られたアニメーション作品で、
うん、
物語は現代に置き換えて、
うん、
で、まあ、登場人物であったり事件であったりっていうのが、江戸川乱歩さんの書いてる少年探偵シリーズであったり、その他の小説であったりに出てくる、奇人変人たちの、うん、オンパレードの作品っていうね、
うん、
ちょっとすごい 奇抜な作品に出演させてもらったんですけれども、
うん、
現場がね、とても楽しいというか、
はあ、
うん、なんかやっぱ名演技が見られるというか結構作品の中で起こってる、
うん、
こう殺人事件であったりとか、
うんうん、
犯罪者であったりとか、
うん、
結構えぐいんですよ。
ね、うん、
特に犯罪者側が、
うん、
こう現実や やもすれば現実にもあるような話、
うん、結構な気持ち悪さだよ、
うんうん、があって、僕が出た4話5話の中ではその綿貫っていう、
うん、
少女誘拐を、
うん、
繰り返している、
うん、
しかも殺人もまでしている、
うん、
でも、精神鑑定で、不起訴になる、
うん、
釈放されるっていうようなキャラクターがいて、うん、もうねその役を演じているのが、須山昭夫さん、
うんうん、
という方で、まあ代表作で言えば、桜大戦の、
うん、
主人公大神役であったり、うん、僕が見てる中では横浜買い出し機構という、OVA 作品の、少年役をやってらっしゃるんですけれども、
うんうん、
この須山さんの芝居がすごい気持ち悪い多分モデルとなってる人物がいるんですけれども、
うんうん、
演じてるキャラクターに、
うん、
それが本当に見事な演技で表現されてて、
うん、
本当に腹立つっていうすごいなって思う、
うん、
僕がいつもなんか割と最近こう課題として言われてんのがこう本当にあの愚の根も出ないほどの悪人、
あ、
同情の余地のない悪人、
うん、
っていうのを演じられるかどうかみたいな話があって、
うんうん
うん、やっぱり見てるとすごいなって思うし、
うん、
これはやっぱねこの作品ならではのキャラクターだなと思ったし
、うん、
あとは張さ
ん
の演じる中村刑事なんですけれども、張さんの芝居がまたね絶妙で、
うん、
いつもこうこっちのね聞いてる顔をねくすぐるような喋りをされるから、
うんうんうん、
もう現場で笑いそうになるのを我慢したり、
うん、
でも演出が入って ここはこうしてほしいんですっていう風に言われたらスッて直してスッて真面目になるところとかね、
うんうん、
すごいね本当にいい空気を作ってくださる方でやっぱ面白かったある
ん
ですけどね、
うん
う
ん、
こういう作品出てまあ多分見てる人の好き嫌いは分かれるところはあるんですけれども、でもやっぱいろいろ考えることもあったりして、
まあ、うん、そうだな、
うん、
いい作品との出会いはいいね、
うん、
うん、いい現場との出会いはいいね、
うん、これからもっと増えればいいなと思いながらね、
そうやな、
うん、
ノイタミーナのレギュラーが欲しいな、
欲しい。いや、欲しいよ、本当に。
素直に欲しいな。
うん、素直に欲しいよ。いや、ノイタミナに限らないよ。
うん。
もう、本当、今年の目標ですからね。
うん。
オーディションで、レギュラー番組、
うん、
勝ち取るっていう。
うん。
あとは、あ、そうそう、あとは、僕が今関わってる作品ですと、
うん、
僕と世界のユークリッドという、作品がありまして、
はい、
こちらの発売もだいぶ近づいております。
そうだね、
はい、でなんとこちらの、作品9月の、12日、
うん、
土曜日にお渡し会を、行うことになりまして、
はい
はい、アニメート新宿店と、池袋にあるステラワースさん、
うん、
で、記念のカードをお渡しするということで、
うん、
そちらの方を見てもらえたらな、詳しくは、 公式ウェブサイトなどがございますので、そちらの方を確認していただけたらなと思いますけれども、緊張する。ちょっと緊張する。前も一回、
今更じゃん。
去年もやったんですけれども、今回は、ね、アックスこと、たまるくんも一緒なんで、
うん、
なんか、やることは増えるのかな、とか思ったよね。なんか、こう、もう、何を話せばいいんだろうね。
なんでもじもじしてんだよ、もう。
もうね、ほんと、最近、頭に何も浮かばない時が多くて、夏なのかな。夏のせいかな。
そうだね、うん、
いつも大体こんな感じなんだけれども、
そうだね、
うん、今すごくトークが迷走してるんですけれども、
知ってる。まあでもいつも通り楽しくやるんでしょうから、
まあ、
ぜひお渡し会の方に行かれる方も、もう情報はとっくに出ているので、
はい、
ぜひお楽しみにしていてください、はい、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は8月11日火曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿だそう応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作、プロジェクトワンサイズ。テーマ音楽、小林直之。今回のお相手も。
ねえ、知ってる？頭の中が常に真っ白な人間だっているんだよ。中澤正人と。
ねえ、知ってる？そんな中澤正人と9年ぐらい一緒にフリートークやってるんだよ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。本当9年よくやってくれた。